こんにちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年7月13日のマスドット AG カテゴリから最新の論文18本をお届けします。1本目は、アラステア・クロウさんと山岸亮さんによるヒルベルト・シェムズ・オブ・ポインツ・オン・カノニカル・サーフィス、正順特異点を持つ局面上の点のヒルベルトスキームです。この論文では、正順特異点を持つ局面上の点のヒルベルトスキームというかなり複雑な対象を深く掘り下げています。もともと滑らかな局面であればヒルベルトスキームも滑らかになるというフォガティの定理があるのですが、局面に特異点があるとうまくいかず、スキームが過約になったり非簡約になったりします。そこをどうにかしたいというのがこの研究の狙いです。アプローチがとても巧妙で、中島多様体というキュバー多様体を利用しています。特にクライン特異点の場合、ヒルベルトスキームの良い成分が特定のフレーム付きマッケイキュバーに関連する中島多様体と一致することを示しました。コーナー台数というテクニカルな手法を使って、正規性や特異点の性質をキュバー多様体からヒルベルトスキームへと巧みに移し替えています。結果として、正順特異点を持つ局面においてヒルベルトスキームの規定となる簡約部分スキームが正順特異点を持つ正規多様体になることを証明しました。さらに、点の数 n が3以下であればスキーム自体がもともと簡約であることも分かっています。複素数体上のシンプレクティック特異点を持つ場合、その性質が引き継がれる点もボービルの結果を一般化した素晴らしい成果だと思います。2本目は、ウェンキリさんによるアシンプトーティック・コホモロジカル・ファンクションズ&ボリューム・オン・プロパーシェムズというスキーム上の全近コホモロジー関数と対図にです。この論文では、体上の固有スキームにおけるナオセン則の体積が存在するかどうかという非常に根深い問題に挑んでいます。これまで不得意な多様体などの場合は極限として体積が存在することが分かっていましたが、一般の固有スキーム、特に至るところで飛躍ではないようなケースでは、紙極限ではなく本当に極限として収束するのかが不透明なままでした。著者は、帯域切断や高次コホモロジー群の全近的な振る舞いに注目し、連接層の有回動来圏の対象を用いて解析するというアプローチをとっています。特に、複体の全近コホモロジー関数を飛躍部分スキームへの制限と比較する一般公式を導き出した点が素晴らしいですね。票数0の場合は無限小リフティングを用いて、正票数の場合は絶対フロベニウス写像を活用して照明を使い分けるという地道ながらも確実な戦略が取られています。最終的に、あらゆる固有スキームにおいてナオセン則の体積が極限として常に存在することが証明されました。これにより、飛躍多様体でしか通用しなかった全近普遍量の理論がより広い世界へと拡張されたことになります。3本目は、エルズビエタ・アダムスさんとズビグニエフ・ハイトさんによるオン・ザ・順番デア系 ULK デコンポジション・インプ・パスカル・フィニテ・ファクターズ・パスカル有限因子へのユング・ファンデルクルク分解についてです。この論文では、平面上の多項式自己同型写像をパスカル有限と呼ばれる特別な要素に分解できるかという問題に挑んでいます。もともと票数が0の世界では指数的な性制限に関する予想がありましたが、正票数の世界ではそれが使えません。そこで著者たちは、どんな票数でも使えるパスカル有限という概念を導入して、その橋渡しをしようと考えました。ユング・ファンデルクルクの定理をうまく活用して、ヤコビ行列の行列式が1である自己同型写像なら、必ずパスカル有限な写像の合成で表せることが証明されています。特に、正票数の場合には、分解した因子の位数が票数のべき数を割り切るように選べるという点が非常に巧妙です。また、 アニックの自己同型写像がパスカル有限であることを具体的に示しているのも興味深いですね。ただパスカル有限な写像同士を合成しても結果が必ずしもパスカル有限になるとは限らないという点には数学的な落とし穴のような面白さを感じます。これで2次元における重要な未解決問題にあらゆる表数において答えが出たことになります。4本目はタマシュテルパイさんによるアノートオンナメリカルシンメトリーオブザプロダクトゼロバラエティ積ゼロ多様体の数値的対称性に関する注釈です。この論文はタイプ A のキバーと複素ベクトル空間に関連する積ゼロ多様体の最高次元成分についてある不思議な対称性を証明したものです。なんと次元ベクトルの成分を入れ替えても最高次元成分の数と次元が変わらないという驚くべき結果が示されています。これまでは非常に抽象的な道具を使った難しい証明しかありませんでしたが、テルパイさんはもっと親しみやすい初等的な方法でこれを解き明かしました。具体的にはランク列に基づいて多様体を分解し生成関数を用いて最高次元成分の数や4次元を表現するという手法をとっています。特に重みの凸性を利用して入れ替えに関わらず最適値が変わらないことを導き出した点には鮮やかな手腕を感じますね。厳密な公式に頼らず凸性という性質をうまく使って証明を簡略化したことでこの対称性がさらに広い数学的な枠組みでも成り立つ可能性を示唆しており非常にワクワクさせる内容でした。5本目は青木浩さんとロバート・バークルンドさんによるインアクセシビリティ・オブ・ザ・フラット・トポロジフラット位相の非到達性です。この論文ではアフィン外型上のフラット位相というかなり専門的なトポロジーについて深く掘り下げています。具体的にはフラット位相における一点集合の被覆が生息奇数によるトモフィルタ制限について閉じないことを証明しました。ここから導き出される結論が非常に興味深いのですが到達可能なフラット層が存在する場合それが未だに層として機能するより厳格に細かい位相が必ず存在することになります。つまりフラット位相はアーク位相やピュア位相といった他の大きな位相とは性質が根本的に異なっているということですね。数学的な構造がある種の限界を持っていないことを証明するアプローチにはどこか心地よい開放感があります。既存の枠組みを飛び出してさらに細かい構造が隠れていることを示した非常に鋭い研究だと思います。6本目はジョン・B・リトルさんによるフォーマル・アベル・リレーションズ・フォー・カーブス・イン・チャラクタリスティック P 正表数における曲線の形式的アーベル関係です。この論文では表数が正である大数平対上の平面曲線についてアーベルの定理の逆を正表数の世界で再現しようという試みがなされています。通常アーベルの定理は積分に依存するため表数ゼロの世界の話ですがここでは積分の代わりに形式群法という道具を使い曲線の局所的な展開からアプローチしています。特に滑らかな曲線をヤコビタ様体へ移すことでヤコビタ様体の可観形式群法を用いた最大アーベル関係が成り立つことを示しました。驚いたのは正表数におけるヤコビタ様体の形式的な構造が表数ゼロの時よりもずっと多様であるという点です。具体的に形式群法を記述する行列がカルティエマニンの行列と結びついていることを突き止めておりP ランクや A 数によって分類されるその複雑さに正表数ならではの深みを感じます。また有限体上の四次曲線などの具体例を通じて普通曲線から超特殊曲線まで幅広く分析しています。最後には正表数におけるアーベルの定理の逆が必ずしも成り立たない判例まで提示されており表数ゼロとの決定的な違いが浮き彫りになっています。7本目はリュドミラ・カメノバさんとアビナブ・クマールさんによる コレスポンデンス4ハイパーカーラーバラエティーズウィズラージピカードナンバーズ、大きなピカール数を持つハイパーケーラー多様体の対応です。この論文ではピカール数が十分に大きいハイパーケーラー多様体とアーベル多様体の間にある関係性を探っています。もともと計算局面においてピカール群が十分に大きければアーベル局面との間に代数的な対応が存在するという結果が知られていましたが、これをより高次元のハイパーケーラー多様体、特に計算型のものへと拡張しようという試みです。研究チームは多様体の同系類を決定づける超越格子のホッジ構造に着目しました。計算型のハイパーケーラー多様体はある唯一の計算局面から誘導されるという性質を利用して、まず計算局面と結びつけ、そこからさらにアーベル局面へとつなげるという巧みな連鎖を構築しています。最終的に超越格子のランクに応じた具体的な条件を提示し、条件を満たせばアーベル多様体との間にホッジ等超斜像を誘導する代数的な対応が存在することを証明しました。計算型だけでなく、一般化クンマー多様体やオグラディの例など他のタイプにも同様の手法が適用できる点に、この理論の汎用性の高さが現れています。8本目はマス KT からのクロス投稿で、ジャコモ・ベルティットロさんによるオン・ザ・モレル・ストラクチャー・コンジェクチャー、モレル構造予想についてです。この論文はモチーフ同像論における重要な課題であるモレル構造予想を共数に関わらずあらゆる完全体において証明したというものです。もともとこの予想は共数が2でない場合は解決していましたが、共数2の場合が未解決のままでした。著者はウィット K 理論のモチーフスペクトルが有効であることを示すという戦略をとっています。特に不完全性の次数という概念を用いて特定のスペクトルが勝ち地味になることを導き出すアプローチには非常に鋭い洞察が感じられますね。結果としてミルナー・ウィット K 理論やウィット K 理論とそれぞれのモチーフコホモロジーとの関係を記述するカルテジアン四角形が確立されました。正表数におけるガイザーとレヴィンの定理を二次的に強化したバージョンといえる結果を導き出した点は、数論的な視点からも非常にエキサイティングな成果だと思います。これで長年の懸案だったパズルの最後のピースがついに埋まったことになります。9本目はスティーブン・ライアンさんによる A ダイアグラマティックフィールドセオリーオブクォンタムエラーコレクション、量子誤り訂正の図式的な場の方程式です。この論文では量子誤り訂正を単なる安定化形式ではなく場の理論という視点から捉え直すという非常に野心的な試みがなされています。具体的にはユニタリ融合圏における融合空間符号を用いて高度をトポロジカルな場の理論や共形場理論に割り当てられた状態空間として整理しています。特に面白いのがエラーの履歴が残す境界データをフットプリントと呼ぶ考え方です。これによりエラーを診断するための代数的な構造が明確になります。さらにファイバーごとのニルラフラム定理という新しい理論を提示し、特定の条件を満たせばエラーを正確に訂正できることを証明しました。またイジング理論を用いた具体例では4つの線項を持つケースで ZX 計算とのつながりが示されたり、6つの線項を持つケースでデコードの曖昧さが議論されたりと、理論が具体的にどう機能するかが丁寧に書かれています。最後にはエラー率が一定以下であれば論理的な失敗が指数関数的に抑えられるというパイルス型の式位置定理まで導き出しています。今後の展望としてヒッグス速やスペクトル曲線といった代数幾何学的な構造を導入しようとする姿勢に著者の強い探求心を感じます。10本目はマス.ACからのクロス投稿でカール・シュベーデさんによる ファクタリングマップストゥービッグ公園マカーリーアルゲブラススルーブローアップス爆発を通じた大きな公園マコーレー台数への写像の因数分解です。この論文は可観台数における大きな公園マコーレー台数への写像をどう因数分解するかという問題に取り組んでいます。具体的には正標数や混合標数で見られる現象を一般化しようとしています。著者はある種の局所間から大きな公園マコーレー台数への写像が道来圏において構造層の直像を経由して因数分解できることを証明しました。そのためにリース台数や駆人副体という道具を駆使しており、特にソイデアルの高さに基づいたろ過の議論で写像がゼロになることを導き出す流れは非常に緻密で説得力がありますね。またバーガブ・バットさんによるパーバースティ構造を用いた別証明にも触れており、視点を変えることで議論が簡潔になる点も興味深いです。最終的にどのような標数においても統一的な枠組みでこの因数分解を理解できることを示しており、非常に強力な結果となりました。11本目はマス.ac からのクロス投稿でハオチェン・タイさんによるS の R プロパティオブジェネラリズド公園マカーリーモデュルズ&リングスハビングリフテーブルローカルコホモロジービアセールデプスセーレ深度による一般化公園マコーレー化群および持ち上げ可能な局所コホモロジーを持つ間の SR 特性です。この論文では公園マコーレー性をより柔軟に捉え直すためにセーレ深度という概念を導入して詳しく分析しています。特に注目したいのが局所コホモロジーの持ち上げ可能性という条件に注目して間の間約構造が公園マコーレー性を維持できるかを探っている点です。通常公園マコーレー的なスキームであっても間約化するとその性質が失われてしまうことがあり、ここが非常に厄介な問題でした。しかし著者はマトリス相対を用いてセーレ深度を測定することでこの性質が保存されるための明確な条件を導き出しています。また一般化公園マコーレー化群においてセーレ深度が通常の深さから直接読み取れることを証明した点も非常に実用的で鮮やかな結果だと思います。さらに正標数における F 純粋な間などの具体例を挙げ理論の適用範囲を広げています。単純な計算に止まらず判例を丁寧に検討しながら理論を構築していく構成に著者の誠実なアプローチが感じられました。12本目はマス NT からのクロス投稿でカイ・ホアングエンダンさん、クアン・カイ・グエンさんによるリマークス・オン・ア・テオアム・オブ・シルバーマン・シルバーマンの定理に関する考察です。この論文では数論における非常に興味深い問題に取り組んでいます。もともとシルバーマンさんの定理では数対上の楕円曲線においてねじれ点ではない点があるとき十分大きな数に対してその点の還元がちょうどその数を位数として持つ場所が存在することが示されていました。著者の2人はこれをより広い世界つまり正標数の帯域積数対上の楕円曲線や多様対上のアーベルスキームという相対的な設定に拡張しようと試みています。特に正標数の積数帯において標数と互いに相な十分大きな数に対してちょうどその位数を取る還元が存在することを証明しました。またベッティ写像という道具を使って台数的な問題を実解析的な視点から捉え直すアプローチをとっています。一方で正標数の世界ではこれまで信じられていたジーゲルの定理などが成り立たない例を具体的に示しており、数論の常識が標数によって塗り替えられる様子が伝わってきて、とても刺激的です。単なる一般化に止まらず、判例まで丁寧に提示している点に、研究者の誠実な姿勢が現れていますね。13本目は、マス .ac からのクロス投稿で、ワグネル・バディジャ・セスペデスさんによるオン・ F ・スレッショールズ・オブ・ディファレンシャル・パワー・フィルトレーションズ・微分べきろ過の F 式位置についてです。この論文では 正表数の多項式間における単項イデアルに注目して微分べきろ過という概念の F 式位置を詳しく調べています。正表数の世界では特異点の振る舞いを測るために F 式位置という不変量が使われますが、普通のイデアルでこれを計算するのはかなり大変な作業なんです。そこで著者は最近注目されているイデアルのろ過という考え方を導入し、微分差要素のテクニックと正表数の不変量を結びつけようと試みました。特に体などが不完全な場合には微分べきとシンボリックべきが異なる挙動を示すため、ここを掘り下げた点は非常に鋭い視点だと思います。主な結果として、ある種の単項イデアルにおいて微分べきろ過の F 式位置が存在することを証明しました。さらにこの値は元の単項イデアルの極小素イデアルの高さの最大値によって上から抑えられることが示されています。具体例として、単項極大イデアルの場合、この式位置が多項式間の次元とちょうど一致することを証明しました。空間の代数的な次元という基本性質が特異点に関する不変量としてきれいに現れる結果となっており、非常にすっきりとした結論です。14本目は mass.co からのクロス投稿で、マティアス・アドリアン・ヒメルマンさん、マルティン・ウィンターさん、ゼンチャンさんによるディフォメーションズ&セカンド・オーダー・リジリティ・オブ・ポリトープス、多面体の変形と二次の合成です。この論文では辺の長さと面の共面性を持ったまま凸多面体がどれくらい変形できるかという合成の問題に挑んでいます。実は一次の合成だけでは判定できないケースが多く、計算が非常に難しいという壁がありました。そこで著者たちは二次の合成という理論を構築し、それを判定するための具体的なアルゴリズムを開発したんです。特に面白いのが正12面体や切帳20面体へのアプローチです。これらは数粒の段階では柔軟に動くように見えますが、二次の解析を行うことで実際にはガチガチに固まっていて動かない、つまり合成を持っていることが証明されました。一方で節帳12面体は二次の合成を持っていないことが分かり、結論が保留されるという非常にスリリングな結果になっています。また辺の長さの微小な変化と合成の関係についても論じており、理論的な枠組みと実用的な計算手法を組み合わせることで古典的な多面体の謎を解き明かそうとする熱意が伝わってきます。15本目はマス RT からのクロス投稿で、アレシオ・チクリアーニさんによるインデコンプセイブルエクステンションズオブパーバースシーブスオーバーアクローズドストラタム、閉じた層上のパーバース層の負荷分解拡張です。この論文では位相的に層上構造を持つ空間において、閉じた層の上でパーバース層を拡張するための権論的な枠組みを構築しています。すべての負荷分解なパーバース層を分類するのは至難の業ですが、著者は閉じた層上の拡張に注目することで空間全体を段階的に理解しようとしています。特に以前のマクパーソンさんとビロネンさんの研究で使われていたホモトピー的な仮定を局所系の圏が半単純であるという圏論的な条件に置き換えた点が非常にスマートで感心しました。論文では中間制限間種の核となるピースモール拡張や拡張ペアという概念を導入しています。そしてこれらの拡張ペアの同型類とピースモール拡張の間に1対1の対応があることを証明し、さらに下方圏の同値まで引き上げています。またベイリンソンさんの構成をより広い空間に一般化した最大拡張間種も定義しています。最終的に負荷分解なパーバース層は閉じた層上の負荷分解な局所系の例拡張化、あるいは特定の条件を満たす拡張ペアから得られるという構造的な分類に成功しました。複雑な分類問題を扱いやすい拡張ペアの研究にまで落とし込んだ非常に実用的で強力なアプローチだと思います。16本目はマス GT からのクロス投稿で、 パオロ・アチェトさんとマルコ・ゴッダさんによるトポロジカルライン・アレンジメント・ウィズ・ハイ・マルチプリシティズ高多重度の位相的な直線配置です。この論文では複素遮影平面における直線配置という組み合わせ的な構造をあえて厳格な幾何学的な直線ではなく位相的な球面として実現できるかを探求しています。特にヒルツェブルフの不等式のような古典的な幾何学的制約が柔軟な位相的カテゴリーにおいても成り立つのかという点に注目しています。面白いのが交点における多重度が全て奇数か偶数かによってアプローチを完全に使い分けている点です。奇数の場合は特異点を爆発させてから球面の配管を貼り合わせスピン4次元多様体を作り出すという非常にダイナミックな手法を用いています。一方で偶数の場合は分子二重被覆と G シグネチャー定理を駆使してヒルツェブルフ型の不等式を導き出しています。その結果特定の高多重度な構成は不可能であることを証明しさらに有限遮影平面が複素遮影平面内で位相的に実現できないことも明らかにしました。滑らかなカテゴリーと位相的なカテゴリーで異なる境界が現れる様子が書かれており数学的な枠組みの違いが結果にどう影響するかが鮮明に示された非常に刺激的な研究です。17本目はマス GP からのクロス投稿でパオロ・アセトさん、ダンカン・マッコイさん、ジョン・ファン・パクさんによるスムース・リアリゼーションズ・オブ・ライン・コンフィグレーションズ直線構成の滑らかな実現です。この論文では複素遮影平面の中に二次元球面として滑らかに埋め込まれた直線の集まりを構成できるかという問題に取り組んでいます。いわゆる N 構成という各点にちょうど N 本の直線が集まり各直線にちょうど N 個の点があるという組み合わせ的な構造を実際に滑らかな図形として実現できるかを調べているんです。研究チームはドナルドソンの対角化定理という強力なツールを使い公式論的なアプローチで実現可能性を検証しました。具体的には爆発や縮小という操作を繰り返して静定値の4次元多様体を作り出しその交差形式が標準的な対角公式になることを利用しています。この手法によって N が3から6までの範囲では特定の基地の例を除いて滑らかな実現が不可能であることを証明しました。特にN が7の場合に滑らかな実現の境界が幾何学的な境界と一致するという結果は非常にすっきりしていて心地よいですね。滑らかな世界の方が単なる位相的な世界よりもずっと厳しい制約があることが分かりました。果たして滑らかに実現できるけれど幾何学的には不可能な構成というものが存在するのか、そんな謎への挑戦が詰まったエキサイティングな内容でした。最後はマス KT からのクロス投稿でベルンハルト・ケックさんとジェーン・ターナーさんによるエクステリア・パワー・オペレーションズ・オンデラティブ・ケイ・セオリー相対的系理論における外積べき操作です。この論文では工事の相対的代数系群に対して外積べき操作という数学的な構造を代数的に構築しています。もともとアダムス操作やグロタンディークのリーマン・ロッホ理論といった強力なツールは絶対的な系群では使い慣らされていましたが相対的なケースへの拡張は課題でした。そこをグレーソンの組み合わせ論的な定義をうまく活用して突破したのがこの研究です。特に複体のテンソル積を生成する3つ組にまで拡張し再帰的な構成を用いてラムダ間の構造を持たせた点は非常に緻密な構成で驚かされます。さらにラムダ間の定義において合成に関する公理が満たされていれば積に関する公理は実は不要であるという意外な基本的事実まで突き止めています。こうした地道な整理があるからこそ理論全体の整合性が高まり最終的にバスの相対的系群との同型性まで証明できたのでしょう。数論や代数幾何学の基盤をより強固にする非常に骨太な成果といえます。ということでございまして、 今日はヒルベルトスキームや固有スキーム製票数、そしてパーバース層やハイパーケーラー多様体、K理論まで非常に深くて刺激的な世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力が詰まった時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それでは次回もぜひお楽しみに。